一般質問 Q&A。 一般質問は、議案と関係なく市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は14人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員、一般質問を行った議員は次の通りです。1、富田博樹、大阪維新の会池田。2、中田正則、市民クラブ。3、西垣聡、自由クラブ。4、倉田明、自由クラブ。5、小林義満、日本共産党。6、三宅正樹、市民クラブ。7、前田聡、民社クラブ。8、多田隆一、公明党。9、白石恵子、日本共産党。10、石田隆、大阪維新の会池田。11、藤原道子、日本共産党。12、細井薫、自民同友会。13、渡辺千代、市民クラブ。14、内藤勝、民社クラブ。質問順。問い、今後の防災対策の取り組みは、自民同友会。南海トラフ巨大地震や、毎年のように発生する台風、ゲリラ豪雨などの風水害に対する今後の取り組みについて問う。答え、防災情報の周知に努める。ハザードマップの改定作業に着手しており、各種の行政情報が紹介された暮らしの便利帳に防災情報を掲載し、今年度末に全戸配布を予定している。また、平時はもとより災害発生時においても活用できる防災情報をわかりやすくまとめ、ホームページにて公開を予定している。問い、日本遺産登録への進捗状況は、市民クラブ。ブランド力強化による観光客の増加や活性化につながる日本遺産登録への進捗状況は、答え、歴史文化基本構想を策定中。テーマパーク構想の一環として申請要件である歴史文化基本構想を策定中。文化庁からも助言を得ながら申請準備を進めている。問い、地域文献検討会議答申後の予定は、自由クラブ。地域文献検討会議から答申書が提出された後の対応と今後のスケジュールは？答え、地域の方々と制度について議論。池田市地域文献検討会議で5回にわたって制度のあり方等について有識者により議論された。提出された答申書は速やかに地域住民に示し、平成30年度の事業提案には見直し内容を反映できるよう、地域住民と制度のあり方について議論し、まとめていく。問い、府・市合同庁舎、洋式トイレ増設を、日本共産党。市庁舎の洋式トイレは、1階、2階、4階、7階に1箇所ずつのみ。1階、2階は子供連れの母親や年配の方など、多くの市民が来庁し、トイレを利用しようと思っても、和式トイレしか空いていないので、トイレの前で困っている姿をよく見かける。洋式トイレの増設を。答え、洋式化の改修を順次計画。平成29年度は、6階に男女1箇所ずつ、洋式トイレを設置予定。問い、総合窓口業務の検証・評価を問う民社クラブ。行財政改革推進から取り上げられた民間委託の評価と課題、並びに市民へのクレーム対応は。答え、 効果は継続し、サービスの充実に。職員31名が14名に、人件費が年間約1100万円削減され、安定したサービスが維持でき、申請時間の短縮も図られている。業者と定例会議を行い、保険窓口では接遇アンケートも毎年実施。問い、石橋の市役所機能、廃止やめ維持を、日本共産党。石橋プラザの市民サービスコーナーの3月末での廃止は、市民の声も聞かず問題がある。マイナンバーカードも1割の普及で、コンビニ交付は代替にならず再検討を。答え、コンビニ交付で利便性向上する。マイナンバーカードのコンビニ交付で利便性が向上する。3月末まで PR に努め、様子を見る。問い、インスタントラーメン条例制定を。大阪維新の会池田。インスタントラーメン発明記念館への来訪者は昨年度75万人に達した。まちづくりの起爆剤にするためにインスタントラーメンを活用したさらなる施策を講じるべきと考えるが見解を問う。またインスタントラーメン条例を制定し官民挙げた取り組みをさらに後押しすべきと考えるが。答え、日清食品と相談しながら検討。今後もさらにインスタントラーメンを活用したまちづくり施策を展開していくことが重要。今後はチキンラーメン生誕60周年に向けた取り組みを模索していく。インスタントラーメン条例の制定については、日清食品株式会社と相談しながら、池田駅南側地域のまちづくりと合わせて検討していきたい。問い、日本版 DMO の取り組みについて、大阪維新の会池田。観光施策を戦略的に実施する法人、日本版 DMO について、6月に一般質問を行った。その後の進捗を問う。答え、既存の組織をもとに設立を目指す。日本版 DMO を設立し、本市の観光と商業が一体となって発展していくことを期待する。具体的には、地方創生推進交付金事業として、3カ年計画を企画検討中。その準備費用として、400万円を計上し、うち200万円は交付金を予定。今後は各観光施設との連携や観光方針の共有化も図っていく。問い、学校給食費の水筒状況について、市民クラブ。新聞紙面を賑わす学校給食費の水筒率について、全国と本市の状況を問う。答え、全国平均を上回る状況。平成24年度の全国平均水筒率は 99.50% であるが、本市平成27年度は、小学校 99.97%、中学校 99.91% との結果が出ている。問い、学校給食センターの整備について、民社クラブ。豊かな心を育む、教育と文化の町池田市として、学校給食センターの建て替えの一定の方向性が示された。平成31年4月開設に向けて、民間提案が募られたが、建設用地が未定のこの時期に募集された理由は、答え、柔軟で効率的なアイデアを募った。細川地域に限定せず、幅広く柔軟で効率的なアイデアを募る目的で募集した民間提案については12月21日に締め切った。3月末までに基本計画を策定する。食育推進の拠点としての役割や災害時にも対応できる施設としての役割も盛り込み、1日1万食、アレルギー対応給食、1日100食を想定。平成31年4月の開設を目指す。 問い、コミュニティスクールの導入は、市民クラブ。学校と地域が共に進化して、教育日本一の町池田を目指すべき、コミュニティスクール導入についての見解を問う。答え、新年度より細郷学園へ導入。コミュニティスクールは学校運営にあたって、保護者や地域住民の参画が制度上担保されており、特色ある学校づくりを進める有効なツール。平成29年度より細郷学園へ導入予定である。問い、細郷学園特任校指定の目的は、自由クラブ。細郷学園が来年度から特任校となるその目的は、答え、教育活動が活性化することを期待。特任校と指定することで、施設一体型小中一貫校の特色ある教育を希望する誰もが受けられる機会を作ると同時に、児童生徒が増加することにより、より一層教育活動が活性化することを期待する。問い、細郷学園特色ある取り組みは、自由クラブ。他の校区から転入を促すための特色ある取り組みは、答え、異年齢交流や英語教育等を実践。異年齢交流や小学生放課後英語教室、中学校教員による外国語活動等の専門的な指導等、特色ある教育活動を実践している。問い、少人数学級で子育て世帯の応援を、日本共産党。テレビ大阪の特番で、子育てしやすい町関西ナンバーワンと報道された。子育て世代にとって一番の関心は学校の教育。国の調査では、保護者の 84% が35人以下の少人数学級を求めている。安倍政権の妨害で、毎年1学年ずつ35人学級が実現するはずが、小学2年生で足踏みしたままである。政府に早期に実施を求める。本市でも、どの子にも行き届いた教育ができるよう、少人数学級の拡充が必要。これまでの議会で、中学3年生までの35人学級は、わずかな予算で実施できることを明らかにしてきた。教育日本一を掲げる池田市として、他市に先駆けて中学3年生までの少人数学級の拡充が最も重要である。拡充を求める。答え、教育日本一実現に向け、施策を検討。今後も国や府の動向を注視し、少人数学級の拡充を含めた施策を検討する。問い、主権者教育の取り組みは、市民クラブ。選挙権が18歳に引き下げられたのを契機に、様々な議論や取り組みが行われている、町づくり、国づくりにつながる主権者教育の取り組みは、答え、政治参画への意欲を育成。各学校において学習指導要領にのっとり、社会科において選挙制度をはじめ、政治の仕組みの基礎を学びながら、政治に参画しようとする意欲を育成している。問い、各学校で認知症の学習実施を、公明党。実施している地域では、人を思いやる心も育めると公表。本市でも実施できないか。答え、福祉教育の一環として実施を検討。周りの人を大切に思う福祉教育として今後研究を進める。問い、指導者向け講習会の実施状況は、自由クラブ。学校開放授業で子どもたちを指導している指導者を対象とした講習会等の実施状況は、答え、以前より指導者講習会を実施。 以前より学校開放事業の指導者だけに限らず、ジュニアスポーツ指導者育成の事業として指導者講習会を実施している。12月にはスポーツフェスタの一環として野球教室やサッカー教室を、1月には中央公民館で子どものやる気の引き出し方や接し方を学ぶ講演会としてペップトークを実施。今後も子どもたちに適切な指導が行われるよう、ジュニアスポーツ指導者育成の事業を実施していく。問い、児童の登下校を見守る今後の展開。大阪維新の会池田。小学校の安全対策の一環として、登下校管理システム、ついたもんを導入している。このシステムの効果や現状、今後の展開について問う。答え、保護者に安心感を与え、高評価。平成23年度に試験運用を開始し、平成25年度より本格導入した。システム保守や IC タグの管理、データ管理等、システム運用委託料として、平成27年度より年間280万円を計上。IC タグ所持率は全小学生の 91%。登下校有料メールは 44% が加入。児童の登下校が確認でき、保護者も安心とのこと。特に共働きの保護者には、下校時刻メールが公表。今後も児童の安全安心を目指し、本システムを推奨していく。問い、図書館指定管理者制度検討をやめよ。日本共産党。他市では指定管理者制度導入で市民サービスが低下し、不適切な蔵書などで問題を起こしている。図書館への指定管理者制度はふさわしくなく、検討をやめるべき。答え、図書館協議会に諮る。石橋駅前会館建て替え時の図書機能拡充に合わせ、指定管理者制度について、図書館協議会等に諮る。問い、生活の質、QOL 視点の施策を、公明党。世界一貧しい大統領として話題になった、ウルグアイのホセ・ムヒカ元大統領は、国連の会議で、貧乏な人とは少ししか物を持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことです、と語っている。今後さらに進む高齢化、厳しい財政状況の中、本市としても福祉施策において、これまでのようにお金や物の支援だけでなく、健康で文化的で人間らしい生活の質に視点をシフトしていくべき。答え、福祉施策として生活支援、健康支援、就労支援等、寄り添って支援できる体制づくりを進める。問い、行政による障害者雇用の促進を、市民クラブ。行政による障害者雇用促進の一つとして、公共施設管理公社の見直しの中で、障害者雇用の拡大はできないか。答え、障害者雇用の見直しの中で、現在、公共施設管理公社の見直しを行っている中で、障害者雇用についても見直しを行っていると聞き及んでいる。問い、認知症高齢者の徘徊問題について、自民同友会。平成37年には、認知症の患者数は700万人となり、それに伴い、徘徊や行方不明者が増加すると言われている。認知症高齢者の徘徊や行方不明者対策について問う。答え、早期発見による事故防止に努める。徘徊高齢者に GPS 端末装置を貸与し、早期発見による事故防止につなげる徘徊高齢者探索システム事業と、行方不明となった場合に各協力機関へ情報提供し、捜索協力を依頼する徘徊高齢者等 SOS ネットワーク事業を実施している。大阪府においては、行方不明後、日数が経過している場合など、捜索のエリアを広げる必要がある場合は、府を通じて他市町村や他都道府県へ広域発見協力要請をしていく。問い、18歳まで医療費助成制度の拡充を、日本共産党。近隣の自治体が18歳までの医療費助成制度へと足を踏み出した。豊野町に続き、箕面市と能勢町も来年度から実施を決めた。国もこの制度によるペナルティ縮小を決めた。今こそ子ども・子育て日本一へ18歳までの拡充を求める。答え、制度拡充へ財源などを検討。近隣の自治体も18歳への拡充の流れがあるのは事実。国の制度も動いてきており、財源を含めてもう少し検討したい。問い、留守家庭児童会早期の学年拡充を、公明党。対象学年の拡充を平成30年度に予定されているが、せめて1学年だけでも前倒しできないか。答え、学年ごとの段階的な拡充も検討。高学年実施について現在検討中だが、早い時期での実施も視野に入れ、工夫して進めていく。問い、児童扶養手当年3回支給を毎月に、日本共産党。児童扶養手当は毎年4月、8月、12月の3期に支給されているが、支給されるまでのやりくりが大変との切実な声がある。国会でも改善のための付帯決議が挙げられており、国の動きを待つだけでなく、本市独自で毎月支給への変更を行ってはどうか。答え、来年度の施策に生かしていきたい。支給回数の見直しについては、国が自治体に調査を行っており、府とともに国の動向を注視している。本市として、隔月支給がどの程度可能か、事務への影響などを検証し、健康、生活、就学など、様々な意味で支援の仕組みを検討し、来年度の施策に生かしていきたい。問い、保育への本市独自の補助事業は、市民クラブ。教育日本一、子ども・子育て支援日本一を唱える本市として、子ども園や保育所等に対する市独自の補助事業はあるのか。答え、多数の補助事業を展開。園児1人当たり4000円の基本助成や、3歳児以上の主食費助成、0歳児に対する公定価格の上乗せ助成等を実施。また、保育の質の向上を図り、ICT 化事業を推奨、導入される園、所にも補助を実施。問い、産後うつや乳児虐待をなくすには、市民クラブ。出産だけがクローズアップされているが、妊娠、出産、子育てという日常生活の支援が重要。妊娠期間や子育て中の強度なストレスが産後うつや虐待につながっている。保健師や助産師による対策チームを作り、産前産後の日常生活の支援ができないか。答え、子育て支援チーム立ち上げを検討。産前産後の日常生活に行政がどこまで支援できるか疑問だが、子ども・子育て日本一を標榜しているので、産前産後ケアは充実させたい。保健師や助産師を中心に、元気な母親の協力のもと、子育て支援チームの立ち上げを検討。問い、アルコール健康障害への対応は、民社クラブ。基本法に基づく対策推進基本計画が策定された。アルコール関連問題会議設置へ、市の取り組みは、答え、 アルコール健康障害の啓発を推進。教育・啓発が重点課題とされ、検診時等で啓発を推進し、保健所の講演会参加など協力していく。問題会議は府の動向等を踏まえ、保健所を中心に実情に応じた連携体制整備に積極的に協力していく。問い、特定健診・保健指導事業の評価は、民社クラブ。効果学を見える化することにより、健診等への関心とともに受診率が向上すると考えるが、見解は、また、後期高齢者への歯科健診補助制度活用への取り組みは、答え、データ検証が進んでいくと予想。医療費の検証が始まり、受診率や受診者のデータ検証が進んでいくと予想。補助制度を活用し、負担金を徴収しない方向で調整。問い、生活スタイルからの環境施策を、市民クラブ。パフォーマンスでなく、現実の生活スタイルを変える環境施策を。答え、クールチョイスを市民運動に。環境省が提唱するクールチョイスを啓発し、CO2 削減を目指す。問い、次世代都市交通システムの普及を。大阪維新の会池田。愛知県豊田市では、国の総合特区制度を活用し、トヨタ自動車や名古屋大学など、産官学で、電気自動車や自動運転など、次世代都市交通システムの普及に取り組んでいる。折しも、本市には、ダイハツ工業株式会社本社があり、次世代都市交通システムの普及促進条例を制定し、今後のまちづくりに生かしていくべきだと考えるが、見解を問う。答え、参考にし、低炭素社会実現に努める。提案の次世代都市交通システム普及も参考に、さらなる低炭素社会の実現に向け、取り組みを強化していきたい。問い、細川地区の有害鳥獣対策は、市民クラブ。細川地区において、現状のまま有害鳥獣の被害が続けば、耕作放棄地が増え、後継者不足になり、日本四大植木産地である細川の良さを失う危険性があると考えるが、今後の対策は。答え、喫緊の課題と認識。現状は認識している。細川地区活性化のためにも、地域と話し合いながら、有効な対策を講じていきたい。問い、池田市公共施設管理公社の今後は、民社クラブ。平成28年9月2日、公共施設管理公社に対する検討委員会の検討結果が通知された。その結果を受けて、新たな出発点を迎えた公共施設管理公社の今後は、答え、名称変更や事業の整理を図る。管理公社は池田市とは別の団体、検討委員会からの答申を受け、補助金事業や指定管理事業の整理を行い、名称も緑やスポーツに関するものに改めると聞き及んでいる。貿易事業については直営に戻す。体育館は再委託せず、本年4月から管理公社による直営化を検討。市営住宅等補助事業は指定管理者制度に変更を検討。問い、阪急石橋駅にホームドアの設置を、日本共産党。視覚障害者がホームから転落する事故は各地で後を絶たない。石橋駅はカーブの中にあるホームとして、視覚障害者だけでなく、子供や高齢者にとっても危険な駅であり、石橋駅利用者の安全のために、ホームドアの設置と各ホームの人的配置を求める。答え、早期設置、阪急に要望を協議したい。 ホームドアについては、阪急電鉄全線のうち、重曹駅のみ設置を決定しているが、他は検討段階にある。石橋駅が危険であることは認識しており、利用者の安全確保のため、可能な限り早期設置を要望していく。人員配置も含めて、阪急と協議したい。問い、石橋駅周辺の放置自転車対策は、自由クラブ。石橋駅周辺における放置自転車対策は、また、駐輪場運営や啓発事業、官民の役割について問う。答え、警察や商店会と協力し、対策を推進。石橋駅周辺については、休日や夜間も含め、放置防止啓発指導や移動補完を実施しているが、近隣店舗の利用者による一時的な駐輪が課題になっている。今後の対策については、警察や商店会と協力し、放置自転車の移動補完の強化を含め、店舗前放置駐輪の防止に努める。また、近隣駐輪場の利用促進による路上放置台数の削減を図り、石橋地域の放置自転車への対策を推進していく。